礼拝の前にご案内いたします。礼拝は着席のままお守りください。賛美歌は一番のみを歌います。主の祈りと人信条の言葉は修法の裏表紙に記載されております。以上です。ただいまより2021年9月19日第三主日礼拝第一礼拝を始めます。6番。主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文6、詩23編。朗読文6、詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野に伏させ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。何時我があだの前に、我が頭に油を注ぎたもう。我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。 聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はマルコによる福音書2章23節から28節新約聖書64ページ下の段です。マルコによる福音書2章23節ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心より賛美いたします。台風一過の爽やかな朝となりました。今朝も自宅での礼拝者、御堂における礼拝者ともどもにあなたによって招いていただき、御前に静まって礼拝の恵みに預かれますことを深く感謝いたします。たどりました7日の旅路は、朝晩吹く風や虫の音に秋を感じてほっとしつつも、変わらず続くコロナウイルスの脅威への不安と逼迫する医療現場の状況に心を痛めながら過ごした日々でした。マスク越しでしか人と会えず、豊かな感情表現が遮られる生活に子どもたちも大人たちも疲れ果てています。ついついつぶやくことのみ多くなり、感謝することが少なくなりましたことをここに懺悔いたします。どうかこの礼拝においてあなたが聞かせてくださる御言葉によって励まされ、慰められ、正されて、今日からの7日の旅路を希望を持って前へ進むものとならせてください。台風14号が日本列島を横断し、各地で被害が出ています。疲れた体で復旧復興に労する方々を主が深く憐れんでお支えくださいますようにお願いいたします。病床にある方、悲しみの中にある方、悩み苦しみの中にある方を思います。すべてをご存知であるあなたが祈りを聞き届けてくださることを信じて、今ここに祈りを合わせます。どうぞあなたの憐れみのうちに覚えていてください。世界の至るところに争いが続いています。政治の外交手段が自国の利益や権力拡大のためにだけ使われるのではなく、どの国もどの国民も平和に暮らせる争いのない世界を目指す手段として生かされますように、各国の指導者たちをどうか神様がお導きください。人道的支援を必要としている命の危機にある国々へ必要な支援を送る国として、私たちの国をもお持ちください。伝道の秋を迎えておりますが、さまざまな行事は断念せざるを得ず、地区や教区でもリモートで行われるいくつかに限られてしまいました。共に祈り、伝道する技は小さくとも、あなたの福音を伝え、ますます伝道に励み、愛に生きる教会として私たちの教会をお持ちくださいますようにお願いいたします。幼稚園、教会学校の技を祝し、奉仕なさる先生方の賜物を尊くお持ちください。子どもたちの心と体の成長をどうぞ励ましお支えください。石橋先生、棚橋先生、清水先生、鈴木先生のお働きを祝し、ご健康をお守りください。これより御言葉をいただきます。 取り継がれます清水義弘先生を聖霊で満たし、力強いメッセージをいただくことができますように、聞く私たちがまっすぐに御言葉を受け取るものとなれますように整えてください。感謝と願い集う皆様のお心の内のお祈りに添えて、尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。賛美歌284番。使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教安息日の主と題して清水義弘伝道師です。
新学生の頃、今もたびたび聞かれるんですけど、なぜあなたは牧師を目指したのですかという質問に対して、私は神様にそう言われてしまったからしょうがないんですと答えるようにしています。ですがそれではいまいち伝わりきらない、そう思った時に、私は教会に行くためですというふうに答えます。なぜなら怠惰である私は、仕事でもない限り朝早く起きて礼拝堂まで歩いてくるなんていうことはできないだろうと思ったからです。教会の中で仕事をすれば教会に来ざるを得ない、だからそうすれば日曜ごと神様のもとに帰ってこられる、だから私は牧者になりたいなと、そういうふうに思っていたことがあるんです。あ、こんなダメな伝道師なんだと、追い出さないでくださいお願いします。ですがこうして伝道師として働き始めて、つくづく思うことがあるんです。あ、日曜日 教会に帰ることができて本当に良かった。私はこの御堂に集う時、神様に呼びかけられているように思います。お帰り、愛する我が子よ。この呼びかけを聞けなければ私は今後の人生を生きていくことはできないだろうと今はそう実感します。私たちはそうして安息日を過ごしています。そんな喜びに満たされた安息日の時がどうして私たちに与えられているのか、それはイエス様が安息日の本当の意味、神様が込めた本当の意味を取り戻してくださったからです。私たちはイエス様のおかげでこの安息日を喜び、憩い、楽しむことができるようになった。そのことが今朝の聖書箇所に示されているんです。イエス様はおっしゃいます。人の子は安息日の主でもある。イエス様はご自分が安息日の主人であるということをパリサイ派の人々に対して高らかに宣言します。この言葉はパリサイ派の人たちにとってはさぞ腹立たしい言葉であったでしょう。自分たちが懸命に守っている神様の教え、つまり律法を律法よりも大きな権威を私は持っているんだ、そんなふうにイエス様は述べています。安息日の主であるとは簡単に言えば、イエス様の教えてくださることによって初めて安息日を神様の御心通りに楽しむことができるようになる。なぜならイエス様はファリサイ派の人たちとの議論を通して、イスラエルの人々がもともと安息日に込められていた神様の思いをねじ曲げてしまっているということを明らかにされたからです。ではファリサイ派の人々の一体何がいけなかったのか。ファリサイ派の人々は麦畑でイエス様一行を見たんです。弟子たちが麦の穂を摘んで食べながら歩いている。当時においても麦の穂を摘んで食べるというのは一般的な行為ではなかったので、本当にお腹が空いていたんだなということが分かります。その光景を目の当たりにしたファリサイ派たちはイエス様に非難の言葉をぶつけるんです。ご覧なさい、なぜあなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをするのですか。神様の教えを破っているように見える、そんな行動をしているイエス様に不満があったんだと思います。彼らは自分たちが守っているルール、律法を盾にしてイエス様にそう詰め寄るわけです。私にはこの気持ちはよくわかるのですが、皆さんはどうでしょう。神の教えを説いている人、同じクリスチャンである人が聖書に記されている神様の教えを守ってない、好き勝手振る舞っている人、そんな人が身近にいたら非難したくなることが私はたびたびあるんです。そんな誘惑に駆られます。普段よりも真剣に読むとき、聖書を開くとき、それは自分の正しさをアピールするために聖書を引用したくなるときかもしれません。聖書にはこう書いてあるのに、どうしてあなたはそんな振る舞いをするんですか。私が正しいんです、あなたは間違ってる、なぜなら聖書にこう書いてあるからです。そんなことを言いたくなるときに限って真剣に聖書のページをめくっている自分があったりします。本当に罪深い自分のことを思います。しかしこんなふうに神様の教えを引っ張ってくることは間違いなのです。 律法はもちろん、聖書に書かれている言葉は神様から与えられる恵みとして味わうものであって、隣人を非難するために利用するものではないからです。だからこそ、そもそもこのファリサイ派の発言は間違っている、そういうふうに言えるわけです。またそんなふうに引っ張ってきた聖書の言葉がそもそも適切でない、そんな場合が多くあるんです。申命記23章26節にはこう記されています。お聞きください。隣人の麦畑に入ったなら手で穂を摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。困窮する隣人のために手で穂を摘むことは神様によって許されています。だとすると、そもそも弟子たちが行っていることは律法におけるルール違反ではないのです。ですがファリサイ派の人々はイエス様が間違ってるんだと非難するために安息日の議論を持ち出しています。人間に対する神様の愛が込められている律法、安息日という教えを人間が勝手に解釈して歪めて本来の意味を失わせている、そんな私たちの罪がファリサイ派を通して明らかにされている箇所です。ですが麦の穂を摘むということが仮に労働であるとするならば、安息日にそのように働くことは律法によって禁止されています。ですので彼らの言い分も全く間違いであるわけではないんです。しかしイエス様はそんな逃げ道を許しはしないのです。イエス様は彼らが言っている非難が安息日に働くことを問題にしているのではないということを見抜いていました。だからこそイエス様は反論するためにダビデのエピソードを引用します。イエス様が引用したエピソードはサムエル記の上21章に記されているものです。ダビデがまだ王様になる前、イスラエルの最初の王様であるサウルに命を狙われて逃げ回っていた時のお話です。ダビデにお供していた、一緒に逃亡生活をしていた人の空腹のため、ダビデは祭司にお願いをして神様に備えてあったパンをもらったのだ。イエス様はそうおっしゃっています。このようにイエス様は神様は助けを求めている人のためにご自分に備えられた食べ物を与えてくださる方であるとファリサイ派に訴えます。神様の御心は律法を守ることで人間を飢え死にさせようということではなくて、ご自分の備え物を与えて生かすことであるということをイエス様はよくご存知でした。またイスラエルの人々に尊敬されているダビデを引用したのは、ご自身がダビデと同じくらい、またダビデ以上の王様であるということを示すためであったかもしれません。神様の本当の子供であるイエス様こそが神様の御心を神様の思った通りに行うことができるのだ。そのことが示されます。 では神様の御心とは一体何でしょう。それは私たちが飲み食いや労働を禁じることではなくて、安息日に神様との交わりを喜び楽しむことです。旧約聖書の10回には2つの安息日に関する教えがあるんです。一つは神様がこの世界を6日間かけて作った、それは極めてよかった、だから7日目に休まれた、だから私たちも安息する、そういった教えです。もう一つはエジプトで奴隷にされていたイスラエルの民が神様によって救い出された、そのことを心に留め直す日にしよう、そのために安息日を定めた。神様はそうして私たちに十戒を与えます。二つに共通すること、それはどちらも私たちのために与えてくださる神様の姿があることです。私たちが創造される前に律法があったのではないんです。ルールありきで私たちを作ったのではない、私たちを作って極めてよかった言ってくれた神様は、イスラエルの民をエジプトから救い出したように私たちを救い出してくださっている。そのことを週に一度7日の旅路をひとまず脇に置いて心に留め直す、それが私たちが過ごしている安息日です。ですが人間の愚かさはそんな安息日を自分が経験であるために用いてしまった。ファリサイ派の人々が、私は神様の言いつけを守っている清らかな人間なんだと、お前は間違っているんだ、そんなふうにアピールするために安息日のことを持ち出してしまう、そんな罪ある人間は私たちの姿でもあります。私たちにはそんな罪があるわけですが、キリストはそんな私たちの罪をあがなうために十字架にかかってくださいました。それは私たちが罪によって滅ぼされることを神様が望まなかったからです。大切な独り子です。神様にとって最も大切な独り子を私たちが罪によって死なないために与えた。この神様の愛が私たちに示されている、だからこそ私たちに与えられている律法は私たちをその生活を縛る苦しいものではなくて、私たちのために神様が与えてくださったプレゼントだと、恵みとして受け入れることができるようになる。その時初めて私たちに与えられている律法は神様の思いにかなう形で喜び楽しむことができるようになる。なぜなら十字架の道を歩まれた王であるキリストによって律法は本当の意味が回復されたからです。私たちはイエス様を通して恵み深い律法を知っているんです。イエス様は安息日に代表する律法にどれほど神様の人間に対する思いが込められているのかを示し続けてくれています。私たちは7日に一度こうして御堂に集って礼拝を守っています。十字架を見上げるたびに思うわけです。この十字架は私の罪のためにキリストがかかってくださったものだ、これが私に示されている愛の大きさである。私たちはそのことの感謝を持って与えられた安息日の日を楽しむことができるわけです。皆さん、どんな思いで今日教会に来られたでしょう。いろんなことあったと思うんです。多分楽しいことよりも 苦しいことや腹立たしいことやつまらないこと、そんなことの方がとても多くて、そんな中で朝早く起きてこうして礼拝堂に集まっている。ですがそのことは何よりも神様が安息日に私たち一人一人声をかけてご自分のもとに招いてくださっているからです。疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう。そんなキリストが示してくださった神様の愛を通して律法を見つめる。なぜならイエス様だけが律法を正しく神様の思いのままに解釈することができる方であるからです。そしてそのことを覚えて神様が与えてくださったこの時を喜び楽しみ、新しい習慣を共に始めましょう。祈ります。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今日は安息日に関する御言葉を通してあなたが私たち一人一人愛を持って招いてくださっていることを知りました。安息日の時を備えてくださったことに感謝いたします。どうかあなたが教えてくださることをイエス様のお言葉を通して理解することができますように、私たちが理解しきれない恵みをますます注いでください。そしてますますあなたにお従いして歩んでいくことができますように、今日ここに来ることができなかった兄弟姉妹たくさんおります。配信の礼拝を通してそれぞれの場所で守っている礼拝を守る兄弟がいます。どうかその兄弟にあなたの格別の祝福をお与えください。場所を離れていても心を一つに合わせてあなたにお礼拝を捧げています。どうかそのことを祝してください。また礼拝をネット礼拝を守ることさえ許されない兄弟もいます。どうかその兄弟にあなたの憐れみを豊かにお与えください。未だあなたに出会ってない人たくさんいます。どうか一人でも多くの人がキリストに結ばれますように、またそのために私たち一人一人用いてくださいますように、そして喜びの中で安息日の明日を始めることができますように、言い尽くせません感謝と願いを込めて私たちの主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌280番。いたしましょう。 昭栄542番、続いて棚橋先生から祝祷をいただきます。民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。
Thank you. の中に入る天気を下げます。祈りを合わせ天気を下げ共に祈りを合わせてくれますことをお祈り感謝いたします。主イエス